水を抜いてるだけ短く思ってるんですけどね、ついつい長話になってしまって、すみません、できるだけ時間を話したいと思います。今日与えられました御言葉は、新約聖書のマルコによる福音書11章24節で、新共同訳聖書の85ページ、マルコによる福音書11章24節でございます。よろしいでしょうか。お読みしています。だから言っておく、祈り求めるものはすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。はじめに、イエス様がこの御言葉を語られた状況、これを、まず確認をしておこうと思います。同じ11章の12節以下によりますと、イエス様はエルサレムにおいでになった。そしてその近郊のベタニアというところでお泊まりになりました。翌朝そのベタニアを出て再びエルサレムに向けて出発された。でも朝ごはんを召し上がってなかったんですかね。お腹が減っていたようです。すると少し離れたところにイチジクの木があるのを見つけて、近寄って実がなっていないか探された。イチジクの実がもしなっていれば取って食べようと思われたのかもしれません。ところがイチジクはそんないつでも実をつけているわけではありません。イチジクが実をつけるのは大体秋、10月頃です。今日は読むの省略いたしますが、この言葉をお話になったのは受難し、イエス様が十字架にかかるためにエルサレムにおいでになった時の出来事ですから、春でございます。当然イチジクが実をつける時期ではありませんでした。マルコはを申し上げたことしか記しておりませんけれども、主がその予想外、の季節外だから身をつけてないのは仕方がないと納得されたかのように読みます。これだけだ。ところがその翌日です。ペトロの証言によりますと、詳しくは分からないけれども、イチジクの木を呪われたようだと、ペトロは証言をしています。でも主は、この後の、平行記事である、同じマルコの福音書ですが、13章の28節のところを見ますと、枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかるとイエス様おっしゃっていますから、まだ夏になっていないこの季節にイチジクの実がなるとは思っておられなかったということがここではわかります。ペトロが証言しているそのイエス様がイチジクの木を呪われた、なかなか恐ろしい言葉ですけれど、具体的にどういうことを指しているのか、マルコによる福音書でははっきりいたしません。でもマタイによる福音書の平行記事の方を読んでみますと、その21章19節にこう書かれています。 イエス様のお言葉として、今からのうち、いつまでもお前には実がならないよ。まあ、恐ろしい言葉ですが、これがその呪われたというペトロが、言っていることの、まあ、実態だと思います。もし、そうだとすると、いくらお腹が空いていたとしてもですよ、もうお前はずっといつまでも身をつけないぞというのは、ちょっといくらイエス様とはいえ、まあ、ペテロがもしいれば、まさに、どのごしご乱心召さるなと申し上げたかもしれないような時代でございます。さて話を前に進めますが、そしてエルサレムの神殿に着きました。商人たちが境内に屋台を出して、両替や鳩を売って商売しているのをご覧になり、ここは祈りの家なのだ、それなのにお前たちは強盗の巣にしてしまっていると怒られました。まあ、我々凡人はね、まあ、皆さんどうか知りませんけれども、お腹がするとやっぱりイライラするもんですよ。でもイエス様がねとこう思いますよね。まさにイエス様はお腹が空いていたから一部の君を呪ったり、あるいはエルサレムの神殿で、両替や箱を売って商売している人たちの机をひっくり返したりしたわけではないだろうと思います。でもこうしたイエス様の言動を捉えて、その時の宗教的な指導者、祭司長や律法学者たちは密かに主に殺意を抱いたということが、やはり聖書にも記されています。まあ、こうしてその日も暮れ、主は弟子たちと共にまたベタニアにお帰りになりました。さて、その翌朝のことです。主は昨日ご覧になった一遊の木のそばを通りにかかると、なんとその木が根元から枯れていたという。それでペテロが、先生ご覧ください。あなたが呪われた一軸の木が枯れています。と言いました。鶴橋はペテロたちにこうおっしゃったんです。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込め。と言えば、少しも疑わず、自分の言う通りになると信じるんだ、信じるならばその通りになる、と有名なお言葉をくださったわけです。その年はペトロたちに、失礼、つまりね、ここでおっしゃったイエス様がおっしゃったことは、確かに一晩にしてその一軸の木が枯れてしまった、これは確かに驚くべきことで、だけれども本当にそうなると信じるならその通りになるんだよ。私は心の底から一軸の木が枯れると信じて枯れろと言ったからそうなったんだ。いや、一軸の木が枯れるだけじゃない、そんなものじゃない、本当に寸分も疑わずに信じたら山だって動かせることができるんだ、とイエス様がおっしゃったようにここでは読めるんです。私もこの御言葉を何度か読んだことがありますけれども、本当に心底を信じたらば山でも動くんです。もし動かないならまだ 心の底にどっか疑いの心があるからだとイエス様がおっしゃったのだと理解をしていました。でも反面そう言われてもですね、そんなことができるわけもなく、そんな完璧な信仰なんて自分ではとても無理ですよ、そんなこと要求されても無理ですよという半ば諦めの境地でもありました。そしてこの後に今日のテキストである、だから言っておく、祈り求めるものは全てすでに与えられたと信じなさい、そうすればその通りになるという今朝の御言葉が語られたわけでございます。だから私はこう言われてもすぐにアーメンその通りですとはなかなか言えませんでした。心の片隅では、そんな山を動かせるような立派な信仰など私にはどうせ無理だという思いがあった。話は変わるんですけれども、先般のあの参議院議員の参議院の選挙では与党が敗北して、過半数獲得できませんでした。今から36年前でしょうか、1989年平成元年の総選挙で、当時野党第一党であった日本社会党が大勝して大勝ちして、自民党が初めて過半数割れになった時がありました。この時その当時その社会党の党首を務めていた土井孝子さん、この方はクリスチャンでいらっしゃるわけですが、この方が山が動いたとメッセージをされたのを覚えています。そのことを考えてみると、山を動かせるほどの信仰というのは、何も富士山だとか高尾山だとか、そういう物理的な山、自然の自然界にあるその山ではないということに私は気づかされました。それはある意味私たちの面前に立ちはだかる大きな課題、あるいは障害物と言ってもよろしいかと思いますが、そういったものを山という言葉で象徴的に表現されたのではないか。山が私たちの力では到底動かしえないように、そういう私たちの力ではいかんともしがたい問題が私たちの面前に立ちはだかることがたびたびあります。そんなことをよ、またこれ余談なんですけれども、考えておりましたらば、こんな詩を発見しました。実はこれは与謝野晶子が33歳の時に読んだ詩なんですけれども、長いので最初だけ読みます。山の動く日来たる、各家と人これを信ぜる、こういう書き出しなんですね。そぞろごとという題がついた詩なんですけれども、要はこの与謝野晶子が長らくその待ち望んでいた女性たちの目覚めを火山にいたというです、山ですね。そして今まで戦って、ごめんなさい、今まで眠っていたその女性たちがようやく自立して動き始めるだろうというその期待を込めた詩が、山が動くという書き出して始まる詩です。まあそれはともかくとして、このように 信仰を持てば山でも動かせる。山を動かせられないのは信仰が薄いからだということをイエス様がここでおっしゃったわけではないということがだんだんはっきりしてきました。もし だから言っておく、祈りに求めるものはすべてすでに、得られたことを信じなさい。そうすればその通りになる。でこのことが私たちのことではなくてイエス様のことだというふうに理解して読むこともできるでしょう。イエス様こそまさに山をも動かす力をお持ちなんだと。そのイエス様を信じるだけで私たちはその願いを聞いてくださるんだという意味だと思っています。だからの結論ですけれども、感謝するには信仰が必要なんだということ、主が約束されたことは必ず実現します、主が必ず動かしてくださるという信仰です。周りから見れば何とも楽観的に受けて、な印象を与えるかもしれませんけれども、そうだとすれば、私たちは、ここに今日の御言葉にありますように、まだ実現していないことも、必ず実現してくださるんだということ。私たちはともすれば、実現したことに対して感謝をすることが、ことはいたします。何々してくださった。だから感謝します。しかし、まだ実現していないこと、未来のことについてはなかなか感謝することがないんではないかな、私はそう思いました。いつも感謝するのを過去形で言っているんじゃないかな、ありがとうございましたと過去形でしか言ってないではないか、もっと未来これから起こることを私は信仰を持って受け入れて、そのことに感謝をするということが大切なことではないのかなというふうに教えられました。同じような御言葉がヨハネの第一の手紙の5章の14節から15節にあります。447ページです。お聞きいただくだけでいいので、ちょっと読ませていただきます。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてください。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。この一番かどうかわかりませんが、いい例がマルコによる福音書、有名なところに出てまいります。マルコによる福音書の今言いました少し先、16章。これも有名なところですから、お分けいただかなくてもお話を聞いていただくだけでいいと思うんですが、あの16章の1節から4節までに記されていますが、復活の朝の出来事です。イエス様が葬られた墓に朝早く起きて急ぐその女性たちは、墓の入り口に 自分たちの力ではとても動かせることこともできない大きな岩があることを知っていました。でも彼女たちはだからイエス様に会えないね、仕方がないね、諦めましょうなんてことも申しませんでした。もちろん何言いたかは定かではありませんが、全員が石を押したところで動くものでもないことも知っていました。それでも彼女は歩を進めたのです。誰があの石を転がしてくださるのでしょう。ある意味ではのんきな話です。私だったらまずその石はのけないとどうしようもないんだから、まずどうやって石をのけるか、岩をのけるか、そこからまず考えようなんてのことを思うわけですけど、彼女たちはそんなこと考えなかった。それは石は主が動かしてくださるということを信じてお任せしたのではないかなと思います。私たちはともすれば自分の力では到底解決できない課題に挑戦することがある。そんな時、今までの私たちは、私はどうすれば動かせるのかということをまず考えました。あるいは自分にはそんな石や山を動かすほどの信仰はないのだからと諦めてしまう。しかし私たちの前に立ちはだかっているこの山のように見える大きな石も必ず主が動かしてくださる。そのことを本当に信じるならば、私たちはまだ動かされていなくてもありがとうございます感謝することができるのではないでしょうか。先ほども申し上げたように、とかく私たちは、あるいは私は何かをしてもらって力恵みをいただいて、そのことを確認してから感謝をします。もしそうだとすれば、その感謝には信仰はいらないのです。いわば領収書を発行するようなもので、はい、神様の恵みを確認しましたから受け取りましたという。しかしまだ受け取っていないものを主は必ず与えてくださる。信じてありがとうございますということができれば、そこに信仰が働く。山に象徴されるような、その目の前に立ちはだかる大きな石っていうものも、主が必ず解決してくださる、良きに導いてくださると信じて感謝をするならば、必ずその通りになるんだ。そのことをイエス様はここでおっしゃったのだということを教えられました。で、これで私のお話は終わるんですけれども、浜田家の方から献読をしたらば、必ずそれのふさわしいというか、それに関わる礼拝賛美歌を選ぶようにというご相談がございました。なかなか正直言って今日のお話にちなむ礼拝賛美歌何番にしようかと迷いました。実はこれは初めて今回知ったことですけれども、もともと礼拝賛美歌のこれ500何番もありますけれども、その中で感謝という言葉が出てくる賛美歌っていくつあると思いますか。わずか4曲しかないんです。まあこれはこれでどういう意味合いがあるのかちょっと分かりませんが、これこの4曲意外になるんですけれども、今日の私のお話にちなむ賛美歌として 礼拝賛美歌の394番をお選びしていきました。恵みあふるるというんです。で、この詩は日本人の笹尾哲三郎という有名な牧師、この近く 新宿の淀橋教会の初代牧師を務めた方ですけれども、その方が作詞をした賛美歌です。で、この賛美歌の3節のところに、正しき人の熱き祈りは全能なる神の御手を動かす。山を場を移し海にいるるも信じる者にはあたわざらめや。文語帳ですからよくわかりませんが、要するに単純に読むと、自分の信仰を働かせなさい、そうすると山を移し海にいるるも不可能ではないよというふうに読めるんです。で、先ほど申しましたこの正しき人というのをイエス様に置き換えれば、イエス様のが取りなしの祈りをしてくださっているんだというふうにも読めますけれども、なかなかこの解釈が難しいところだと思います。ぜひ皆さんもこの三節の御言葉、味わいながらご一緒に賛美をさせていただければと思います。以上でございます。
賛美を歌う前にちょっとお時間がありますので、どこが自分にいいですか、ちょっと出させていただくのがなので、ちゃんとお話ができるかどうか、なんか心にくないですけれども、一言最近思わされたことをお話しいたしたいと思います。聖書の箇所は有名なマタイによる福音書の5章の初めのところです。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。心の貧しい人、ここの三条の説教は、神の国の民の幸せ、幸福を常に信じる者、あなた方の 服されてきているんだということでお話になられております。貧しい人、私たちは平均的な、まあ、文化的な生活をある程度与えられて過ごしております。本当に飢えたり涙を流して生活するほどの貧しさではない生活を送っていますけれども、私は子供の頃戦争に負けて日本中が飢えと苦しみ悩みに満ちた世界をある程度子供心に知っております。今はそれほどのことはないですね。確かにそうでない人たちもたくさんいますし、世界では戦争がある、その犠牲になって本当に民族科学者やはり人の背中合わせの生活をしているような人々がいます。だけどなかなかその実感として私たちには分からないことなんですけれども、貧しいということについて考えさせられたんです。3ヶ月前ですか、5月に起きたいろいろな出来事の中で今でも忘れられないことがあります。2つの出来事ですね、それはよくご存知の南米ウルグアイの元大統領であったホセ・ムシカという方が亡くなったということ、そしてその方が生前どんな生き方をしておられたかということを知ったこと、それからもう一つはこのホセ・ムシカという方はよく知られていることでは世界で一番貧しい大統領ということなんですけれども、もう一つの出来事は世界で一番富めるもの大富豪である、今はそうではないんですけれども、かつては18回くらい2015年からずっと1位を占めていた有名なマイクロソフトの創業者である、そしてその会長であった元 CEO であったビル・ゲイツですね、この方が属するゲイツの慈善団体と個人の資産すべて2000億ドルを発展途上国の貧しく飢えて病に苦しむ人たちのために寄付をするという声明を出した。この2つので一番貧しい大統領であるホセ・ムシカという方と大富豪である世界でトップクラスの実業家のビル・ゲイツがお二人ともほとんどの全てを、ホセ・ムシカはもうすでに亡くなってその生前の、ことですけれども、大統領であった5年間全ての報酬を 支援団体に寄付をしています。ほんのわずか、ただ食べるだけ、生きられるだけのわずかなお金残して、すべてを国民のために、貧しい人のために寄付をしているんですね。ウルグアイという国は日本の国の大体半分の面積、人口は30万です。だから本当に小さな国で貧しいですから、大統領の方針だって大したことはないと思うんですよ、他の大国に比べたら。でもその報酬のほとんどを国民のために寄付したんですね。で、一方ビル・ゲイツは大富豪です。もう2000億とか、そんな日本円に換算すると29兆円です。そんなお金を動かせる人、そういう方が自分が生きている間に発展途上国の人々たちに、そのすべてほとんどを、多少は生きなければならないから残すでしょう、でもほとんどすべてを寄付するんだということをはっきり声明してるんですね。これは私はね、今本当に悲しい、辛い、苦しいニュースがいっぱい流れていますけれども、その中で今でも忘れられないですね。それで私はこの貧しさということについて考えたときに、この三条の説教で最高一番イエス様が、心の貧しい人にとは幸いであるとおっしゃった、そのことを思いましたときに、少し調べてみました。で、ここの心というものは、浜田君も一緒に書いておられますように、霊的な意味なんです。本当は、心は。霊の意味なんです。それで、霊の貧しい人は、自我を捨て、空っぽの心の状態になって、ただ神に寄り頼む人だと、浜田君は書いておられました。で、この原文の直訳をしますと、こうなんですね。まず、貧しい人々。神との関係において、ということなんです。貧しい人々、神との関係、神との関わりにおいてという、そういう伝聞なんですね。神との関わりというのは霊的なことでしか交わることはできませんから、この意味はすなわち神との関係において霊的に貧しい人々ということになるわけですね。それでこのギリシャ語の貧しいという意味は、ここで使われているギリシャ語の貧しいという意味は、いろんな意味がギリシャ語にあるようなんですけれども、ここで用いられている言葉は徹底した貧しさ、または物乞いをするようなほどの、物乞いをするほどの貧しさなんです。人から恵みをいただいて何かしらを与えられなければ生きられない、自分では生きられないほどの貧しさ、これを意味しているんです。私はびっくりしまして、示されたのが、マルチン・ルターが死ぬ2日ほど前に書き残した小さな文章があるんですね。それにこう書いてあるんです。 我々は物乞いに等しい。我々は物乞いにしか過ぎない。それは本当のことだ。あの偉大な宗教改革者のルターがその晩年、最晩年に残した言葉が、物乞いに過ぎないと言っているんですね。でその意味を教えられたんですけれども、そこに書いてある言葉が、預言者とともに100年間、教会に奉仕し、しいたものでないとわからない。わからないであろうと言っています。100年間の預言者とともに、そうしなければ、聖書の神の御心は、御言葉は、本当にはわからないだろう。否定形ですよね。だから、神様の心はわかるということは、聖書を読んでわかる、本当にわかるということは、マルチン・ルターにとって、奇跡的なことだと言っているんですね。私たちは聖書を読んで、なんか少しは分かったようなことを思いますけれども、本当に分かるのは、主の導きによって、本当に物乞いのように、徹底した貧しい心になって、聖書の御言葉を学ばなければ、読まなければ、聞かなければ、わからないことだということなんですね。これはマルチン・ルターがその人生において神との交わりに生きて、ただただ神の憐れみを恋い求めるものにしかなかったという、そういう心境を短い文章で残していたということを知りました。あのポーロはユダヤ人伝道を異邦人、世界の異邦人のための伝道を成し遂げた方です。その、地ならしのきっかけを作った方、それはイエス様によって選ばれた人として彼は用いられたんですけれども、かつては迫害者でしたけれども、そのパウロは、私は人々の頭ですと言って、本当に神の前に低い心になって言いました。私たちの同心会でも、私は五十嵐健二君という方の晩年を存じ上げております。若い時に。そして、あの立志伝中の偉大な実業家であり、信仰を貫いた、信仰の人生を送られた五十嵐君が、万人になって、私は何も分からなくなりましたけれども、主イエス様だけは分かります。人の顔も名前も分からなくなっているような万人にあって、イエス様だけを私は覚えています。そして私は罪深いものですとおっしゃっていた。ですから、私たちは信仰の深い方、そういう方は本当にそういう意味では神の憐れみに生きて、深 神の御言葉の御心の愛を物乞いのように求め続ける、その信仰の姿を私は教えました。で、イエス様がどんな話をなさった有名なまたあのお話があります。ルカの16章の15節、19節です。金持ちとラザルの話があります。141ページ。これも有名なお話です。しかしまた、イエス様は天国と地獄のような真の世界をこのような例えで状況をお話しになったのはここだけですね。イエス様はあまり天国とか地獄の状況をお話しになったことはないんです。例えば、それだけなんです。で、この例え話のそもそもはエジプトに起源してまして、エジプトで、あった話を今度パレスチナの人々がそれを受け継いで変えているんですね。で、それは正しい貧しい律法学者が主の律法を守って、そして貧しさの中で死んだ、一方不正の富を蓄えた大金持ちの主税人は、それこそいい思いをして贅沢な暮らしをして死んだ。二人とも死んだその死後に、貧しい律法学者は天国へ、大金持ちで富める知恵人は黄泉の国へ行ったという話に変えられて、みんなの中で話があったんだそうです。これはよくみんなが知っていることなんですね。だから立法学者や会社員とはその例えを自分に置き換えて喜んでたでしょう。で、ここの神越しをラザロに例え話をする前に、イエス様が神の富、神と富とに仕えることはできないですと、この前のページの最後におっしゃった。そのお話、それを聞いて、立法学者に話したい人は、お金に執着するマリサイ派の人々が、この一部始終を聞いて、イエスを嘲笑った。自分たちは、神に祝福されて、地位も名誉も、富も与えられているんだ、いるものだ。寄付していましたから、イエスの御言葉を神と富と両方使えられないんですよというお話を嘲笑ったんです。イエス様、この立法学者に対してお話になった例なんですね。で、この金持ちはさっきの人々が伝承でエジプトからの話を伝承で聞いた話と全くガラッと反対のことでイエス様におっしゃった。金持ちは贅沢に遊び暮らして貧しい人、飢えた人を顧みない、そういう富を喜んで哀れみも心を持たない、多少の哀れみはあったんですね。だって自分の玄関の前に生き物だらけで、犬が舐めているような、そういういわゆる昔の犬は小じきです。物乞いの人が玄関の前にいるのを許していたんですから、ある程度の哀れみがあるんですよね。だから言い換えると、すごい財産を持っている人が この一部を犠牲のために寄付する。貧しい人や苦しんでいる人や病気の人たちに寄付する。そういうことは今でもあります。私なんかも小さいもの経済的なものしかないですけれども、その中でも生徒は与えられない。その中に一部です。私がもし何かに捧げようと思って寄付しようと思ったら、そういうことは人間にはできます。だからこの金持ちである人はハリサイドとか日本学者のような特に執着している人を表しているんですけれども、ラザロのようなそういう玄関の前に金持ちの門前に、あるいは玄関の前に置かれていた。そして金持ちの人が食卓でパンを食べ、おいしいものを食べ、そして汚れたらナプキンがないんです。その頃パンがいっぱい重ねてあります。パンで口を拭いたり手を拭いたりして伏せるの。ナプキン代わりにパンをそのように用いていたり、その汚いものを捨てたパンをあげていたり、それが許していたんですね。それによって生きていたんです。そういうことで金持ちはそういう程度の哀れみはあったけれども、もう神様の助けなんかいらない。自分の力で富んで十分に生きられるしというふうに思っているわけですね。とラザロはそういう状態ですから、門前に横たわりっていうんですけど、これはこの意味は自分では歩いてくれない、自分では動けない。だから誰かが、家族か誰かが運んできて、毎日そこの金持ちの門で玄関のところに置いたんです。だからラザロは何にも自分自身ではできないんです。自分自身の力には生きられない人なんですね。これは言い換えると自分自身の力には生きられない、神の助けなくしては誠の意味で救われない、助けられない、生きられない人、全ての人を意味しているんですね。ですからこのラザルという言葉はイエス様が語られて多くの例え話の中でただ一回だけ本当の名前をここにお付けになっている、ラザル。他の例えでは実際の名前をお付けになっていないんですね。ここだけです。でそのラザロという意味は神が助けるもの、神の助けという意味なんですね。イエス様がお付けになったラザロという名前。だから本当に今申し上げたように神の助けるもの、言い換えると人間は神の助け、神の憐れみなくしては本当の意味で生きられないということを表していることだと私は知りました。それでそうか、心の貧しいもの、みんな貧しいものっていうのは自我が晩年に遺言のように残した神様の愛と憐れみを物乞いのように恋求める、そういう心で聖書の御言葉を読み、 養われ信じて生きなければ本当の人間として生きることができないんだと、私たちは皆ラダーの神に助けられるものであるということを、少しかですけど分かったような気がいたしました。ですから最初に申し上げたあのウルグアイの大統領もアメリカの大富豪になり実業家であるビル・ゲイツ、片方は最も貧しい、片方は最も世界で大富豪であり富めるものである、この二人はその寄付をし与え尽くす金額は大きな差がありますけれども、すべて自分の持てるものをほとんどを貧しい人や苦しい人に悲しい人に貧穷な人に与え尽くすという愛と哀れみの心はきっと神様が受け入れてくださるだろうととても嬉しく思ったんですね。ビル・ゲイツはそんなことを知るけれども、残ったわずかな 1% の資産だって大変な額じゃないかと、税金かからないからいいんじゃないかとか、そんなことを言う人がいるかもわかんないですね。でも29兆円のお金をほとんど差し出して、自分は死ぬ時に富めるものとして死にたくない、貧しい人として死にたいという思い、その口にはビル・ゲイツは全ての人は平等に与えられるべきだ、そういう思い、それは同じカーネギーという方がいましたけれども、その人が富を持ったまま死ぬことは不名誉なことだと本に書いてあることを、ビル・ゲイツはその通りだと思う、ね、時間が過ぎました、以上、私は最近のことから貧しいことの意味、信仰者の貧しさというものを少し教えられたことを考えています。